どうも大魔王です。喉が、意外が大魔王でございます。今週もやっていきたいと思いますけれども。今、こう、録音を始めたんですけどね、お湯がパーンと跳ねまして、iPod Touch について録音が止まるという、そういう状況を経て、再開しております。いきなりビシャーですからね。困ったことだなと思うんですけど。お風呂に入ってもう30分以上経つんですよ、実は。なぜならば、トークテーマを出した、毎週出しますよね。出してない時もありますけれども、トークテーマ3つ今回出してるんですけれども、大量と復帰と工作というタイトルになってたと思いますが、大量だけ何なのかが本当に思い出せなくて、それを考えつつ、他のね、ウェブ検索とかいろいろしながら、30分お風呂に入ってたんですが、唐突に思い出したので、収録を開始いたしました。で、大量というのは何かというと、なんかこの秋ですね、全国的なことなのかよくわからないですけど、カメムシが大量発生しているらしくて、なんかすごいらしいですよ。なんかわかんないけど、どういう原因なのかね、わからないですけど、かなりカメムシが生まれてきていると。で、僕んち、まあ都会ではないですけど、ど田舎でもないんですよ。まあ最近結構僕の子供の頃は畑だったり田んぼだったりするようなところも、今は住宅になってたりしますし、まあ住宅街ですよね。古い住宅街。まあ土くれというところもあんまり多くないですよ。前に比べたら僕らの子供の頃、それこそ40年前、50年前に比べれば当然少ないです。で、山や川も遠くもないですけど、近くでもないですよ。うん、すぐ見えますしね。ありますよ。でも裏が山だとか、そういう状況でもないです。そんなうちの家でも、この一週間ぐらいで5、6匹見ましたよね。なんなら部屋にまで入ってきてましたよ。裏の通用口があって、そこが開いてたみたいで、家の中にもいて、その時はね、家の中で1匹、ガラスに2、3匹いる感じでした。で、ガラスに外側に張り付いてる分には、まあ、張り付いておいてくれたらいいんですけど、やっぱ中に入って来られるときついよね。もうカメムシってすごく臭いというイメージがありますけど、なんか話に聞くと、臭くないやつもあるらしいです。でも日本にいるのは臭いやつが多いらしいという話ですが、臭いと草がかかってるようだけど、草っぽい匂いなんですよね。例えばうんこの匂いとか下水の匂い、まあ同じか、そういう匂いであるとか、例えばケミカルな匂いとか、そういう臭さではないんでしょうけども、なんか本当草むらの濃い匂いみたいな感じの匂いですよね。まあそれもカメムシの種類にもよるのかもしれませんけど、この間出かけようとして靴を履こうとしたら僕の靴にもおりまして、飛ばして履きましたが、考えてみたらあれね、もし靴の中にいたら、僕が気づいたのは外にいたから、ポンと指で弾いてご退散いただいて履いたんですけど、中にいたら履いちゃうよね、そのままね。少し前にムカデに噛まれたよっていう話をいたしましたけれども、あれもそうですけど、わかんないですよ。そんなの。いるってことに気づかないですね。だ、大量発生してる、これがね、ムカデだったらもっと嫌だけど、カメムシさんの大量発生も嫌だなと思って、なんか、洗濯物とかにもよくつくんですよね。まあ今のところ、うちの洗濯物についてたかどうかはわかんないし、発見はしてないんですけど、まあ、うちの母親に、ちょうど洗濯物を下ろしてたんで、なんかカメムシが大量発生してるらしくて、洗濯物にもつくらしいので、下ろすときに、ちょっと見てからにした方がいいよというアドバイスをしたら、 いや、この間ちっちゃい雲がな、ぴょーんとと、全然関係ない話をされてしまいました。はい。ということで、よく思い出した大量発生カメムシの話でオープニングとさせていただきます。ということで、今週も大魔王のお風呂ラジオ始まります。さあ、土曜日にですね、ついこの間体調が悪くなって倒れたというあの日から超久しぶりに1週間半ぶり、ほぼ2週間ぶりですよね、に仕事を行ってきました。まあ体調的には全然仕事は行けたんですけど、まあ念のためとりあえず休むかって言われて、ここまで1本、2本、3本、4本、5本、6本ぐらい仕事を失ったんですかね。まあまあのお値段の数をこなせないまま、まあずっと家にいて、TVer 見たり、ビデオ見たり、ちょっと編集したりをしていたんですけど、やっとこそ仕事が入ってきましたよね。ロケのお仕事で三重県まで行ってきたんですけど、まあそういうロケとかの仕事は大阪の事務所とかに集合してみんなで車で行くっていうのがまあパターンとしては多いんですけど、まあ今回は現地まで直接行ってくれと、駅でにスタッフが迎えに行きますからということで、自分で新幹線のチケットを取りですね、で近鉄特急も乗らなきゃいけなかったんですけど、近鉄特急も乗りということで行ってきたんです。ねえ、まあ EX 予約というアプリを使って、新幹線の予約をするんですけど、あれは便利ですね。便利、知ってたけど便利、前にも使ったことあるけどやっぱり便利。いや本当にね、簡単に取れますし、それでその簡単に取れたものを、まあ、集合時間がちょっと早くなったんですよ。最初10時って言ってたのが9時半ぐらいに駅集合ってなって、あ、それだったらちょっと予約変更しとかないとと思いましてね。で、予約を変更するのも一瞬でできますし、まあ新幹線自体に僕仕事以外でプライベートで乗ること自体がほぼないのね。あんま使わないんですけど、でも便利ですね。非常にいいですね。で、領収書ももちろん発行できますし。いやー、便利に行ってきました。新幹線って早いね。名古屋まで30分でピョンですよ。だって京都から大阪に出るより早いですから、めちゃめちゃ早く着くんですけど、でその後近鉄に乗り換えるんですが、その途中で、トヨタっていうのはもちろんお膝元ですから、名古屋のね、名古屋、愛知県のか、豊田市がお膝元ですから、だからそこに WRC のラリーカーヤリスが飾ってありましたけども、いや、やっぱりね、たまにこうやって電車とか乗り継いで仕事に行くっていうのも、まあ、悪くないな、旅気分だなと思いまして、カメラマンの人もこっちから行ったんですけど、一緒に行ったわけじゃなくて、駅でたまたま、たまたまじゃないな同じ集合場所、集合時間なんだから、たまたまじゃなくて合流するわけですけど、合流して迎えに来ていただいて、現場行って機材確認して、これで行きますねっていう形で、それが10時ぐらいですよね。で、10時半ぐらいに出発をし、タレントさんと合流をして、で11時ぐらいにロケがスタートいたしまして、で、ロケを2つぐらい簡単なのをやってね、で、番組のオープニングみたいなのを撮りまして、で、それが終わって、一旦、こう、待機ですと。夕方にも同じようなロケがあるやもという形でね、その時点で11時半ぐらいですね。 で、夕方のはどうなるかちょっとわかんないんですけど、ということだったので、まあ待機場所に戻りまして、で、その待機場所でじっと待ってたんですね。そしたら、ちょっと、雑感というか、そういう絵を撮りたいので、ということでもう一度出発しますと。あ、それはコメントとか音はいるんですかって言ったら、いりませんって言われまして。カメラマンだけで行ってもいいぐらいのもんですね。三脚はいりますか？あ、いりません。僕は三脚を持つ仕事さえもさせてもらえないということで、とりあえずついて行って、ただ歩いて、ただカメラマンを見守る役でした。それがね、終わったのが午後1ぐらいですね。うん、午後1ぐらい。そこからね、多分、5時ぐらいまで何もすることがなく。まあ、携帯とか充電しつつですね。なんだったら麻雀ゲームをして、ずっと待機してて。この後、どうなりますかって、10ぐらいかな。3時ぐらいに聞いたんですかね、ディレクターさんにね。ないと思いますって言われましてね。でも早く帰りたいんですけど、ちょっといろいろ諸事情があって帰る術がなくて。まあその、迎えに来てくれた AD の方も、ちょっと別の仕事をされてるので、送ってもらえないんですよ。ちょっと自力で帰るにはちょっとしんどいところだったので、で、結局、待ちに待って、6時ぐらいまで、そのまま、何もなく、お疲れ様でした、と言って、帰ってきて、また、駅で近鉄特急のチケットを購入いたしまして、そして、新幹線、特急の中で予約しましたよ。時間がわかんないからね、帰りはね。何時に終わるかわかんなかったから、なんだったら、昼一で帰れた可能性も、まあ、多少なりと思いますからね。わかんないじゃないですか。だから何時の新幹線とか予約できないんですけど。もう、特急に乗っちゃえば、何時には乗れるっていうのがもう間違いなくあるので、それで予約をして、どこにも寄らず、名古屋飯を食うこともなく、まっすぐ帰ってきて、家で揚げ物を揚げて食べました。いやー、待ち時間が長かったですね。だって、まあ在来線で、京都駅まで行くんですけど、京都駅からは30分、特急もそんなに長くないですよ。2時間ぐらいですかね。2時間今日、移動して、帰りも2時間今日移動してですね。撮影時間は20分くらいでしたね。いや、楽で良かったというよりも、まあ、なんなら、ちょっとやっぱりね、待ち時間よりは撮影が良かったなと。4時間往復で待ち時間7時間くらいでしたから。しかもね、待ち時間って言って、待って、その後に何かあったわけじゃないから、待って待って結局何もなく帰るだけだったから、それがしんどかったですね。まあ早く帰りたかったです、正直。でもまあ、こればっかりは仕方がないので、向こうの都合とかね、もしかしたら何かあるかもしれないという待機ですから、何もなかったというだけのことなんですけれども。まあでも本当に久しぶりの復帰仕事だったので、まあ逆にこれぐらいでよかった。結構階段上がったり降りたりね、あったんですけど、移動の時に。それがちょっとしんどくて、まあ歩く距離も長かったりしてね、それがちょっとしんどかったなとは思いますが、まあまあ、激しい仕事ではなくて、まあ良かったかもしれないなと思っております。まあ翌日にもうほぼほぼ同じロケがあって、それは僕たちではない、知らないスタッフの方ですけど、おそらく、その僕が行った土曜日に、まあ言ったら、都合がいろいろあって取り逃してる部分があるので、 日曜日はロケ大変だったんじゃないかなと思って、そちらのスタッフさんご苦労様でしたという気持ちなんですけどね。はい、もう待ち時間が長い仕事。まあ別に何やってても怒られないので、麻雀をいっぱいやっていっぱい負けましたけどね。そういう感じの週末でございました。いやー、ほんとね、仕事したいんですよ。本当に仕事したい。体調が全然大丈夫なんで、もう普通に復帰していますし、これで復帰できたことを立証できましたから、うん、これから仕事くださいね。誰に言ってるのかわかんないけど、これ聞いてる人で僕に仕事くれる人は一人もいないとは思うんですが、まあ何かしら、撮影の仕事とかね、いろいろやりますので、お声掛けいただければなと。あと、いつも言っておりますが、酒飲みに行こうよ、おごってあげるからとか、そういうのもいつでもお待ちしておりますので、まだまだ暇ですからね。11月、めちゃめちゃ暇なことはもう確定しておりますので、お声掛けいただければなと考えております。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。あれの続きですけど、今回のかなり短いので、2つぐらい読むかもしれないですね。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりかければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践といこう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週も、折々の木の俗つれづれ草の中から、晩秋独奏というセンテンスでございますね。大変短いです。2ページぐらいしかないです。で、次が3ページぐらいなので、2つ読んでいこうかなと考えております。まずは、晩秋独奏。今は乱世に違いない。戦争家だけが乱世とは限らない。いろいろな意味、世相現象から時々そういう気がする。朝、夜のニュース時間15分は乱世の圧縮版である。新聞社会面は乱世縮図版だ。その中でお互いは祈りにも似た気持ちでそっと暮らしている。周囲に破壊や不安を起こし合わないように、実に壊れ物の中にいるように、そっと今日を守り合って暮らしている。家々の小さな灯火が静かに晩秋の夕べを灯ると、軒ごとにある人間苦が覗かれる気がする。それぞれの冬の営みにもう悩み始めているであろう主婦や娘や、気の弱い父親などの気持ちを思いやると、秋の夕霧もなかなか西行が歌ったようなものではない。日本に南戦北戦のような賛美が起こらないのは、諸種の条件もあり、もちろん政治力もだが、何よりの要素は日本人の良識が支えているものだと思う。目には見えないが、大きな良識がなお乱世をこの程度に留めているものなのだ。政治家たちが自分でしていると思うと間違いである。 結局政治批判。次、泣き虫。高田信彦さんのことではありませんよ。泣き虫。露悪主義が喜ばれ、美しい話題は少なくなった。戦後派青年も日本人全般も、利己無常極端な唯物的人生観に一変したと言われ、事実それを立証するような社会事件が次々に人を驚かせている。よく日本人を悲観する日本人も多くなりつつあるようだが、顔面な私などは、どうしてもまだ一縷の望みを日本人の美点から捨てきれない。例えば日本人の涙もろい、泣き虫なところなど、せめていいところの一つだと私は思っている。金閣寺に放火したお小僧でも、大学教授の老婦を捨てて強盗青年と身を隠した娘にしても、落ち着いて我に帰れば皆泣くのである。実にいじらしい。病気の良人を捨てて、はじめはその良人を助けるためであったろう。立川へ夜の女に行った若い農家の女性が、そのまま帰っても来なくなった。それを探し当てて家に連れ帰る途中、その若い良人が国殿の中で女を責め始めた。女の金時計やマフラーをひったくって、こんなものが何だと、乗客の前も忘れて叩きつけるのを女が拾おうとすると、そんなに虚栄心が捨てられないのかと言って、横顔を平手で殴った。女が抗議する。男はなお激高する。女が泣き出す。男もついに泣いてしまう。私のいる田舎に近い郊外電車での出来事である。それを見てきたという客の話であった。その客も居合わせた乗客も、はじめは興味を持って見物していたそうだが、女の抗議のうちにも、今日の社会区が持つ深刻な理由があり、男の激怒にも同情されるし、果ては乗客も皆、まぶたを赤くして、死因としてしまったということである。はい、ということでね。まあちょっと社会批判的なあれですけど、まあ泣き虫というタイトルがちょっと合わないような気がいたしますけど、しかも聞いた話でしたね。先生得意の人から聞いた話の話。これだってさ、まあそういう話があったから、そういう二人が私はあなたのために、身を売る決断をして出て行ったのよと激高して泣きながら訴えたという話があったからかもしれないですけど、そういうことがあったかどうかどこにも書いてないから、旦那のためにいい人のために行ったんだぞというふうに書いてあるのに、そこの内容はどこにも触れてないから、それ先生の想像じゃないのとか思ったりするんですよね。まあ、よくわかんないですけど。まあ、どうなんでしょうね。社会不安なんていつもありますからね。まあ今でも社会不安な途中でしょうけど。まあ、まあ難しいな。誰かを責めて何かが起こるわけでもなし。そんなこと言わずに仕事くださいよと僕は思ってるけど。そうもいかない世の中でもありますね。はい、ということで朗読のコーナーはここまでにさせていただこうかと思っております。めちゃめちゃ短かったでしょ。はい、二つともめちゃめちゃ短くて、一気に読んでしまいましたけれども、次回は女性相談ということで、次も4ページぐらいしかありません。そしてその次が2ページしかございませんので、次も2枠ぐらいは読ませていただこうかと思います。ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、金曜日に貴族のたしなみを収録いたしまして、今現在で、編集は終わってます。はい、まだ上がってないですけどね。お風呂ラジオの前に上げたいなと思ってますが、どうなることやら。 今月曜日ですけど、今日も夕方から出かけるので、それまでに、せめてまず、貴族のたしなみを上げてしまいたいなと。このお風呂ラジオは火曜日でもいいかな、とかいろいろ考えながら、今収録をしておりますけれども、貴族のたしなみの収録の前に、岩橋くんの家で工作をいたしまして、工作したっつっても僕何もしてないんですけど、前に YouTube に上げました、大魔王ラジオチャンネルの YouTube で企画ものとして上げました、IKEA の椅子というのがありましてね、自分で、組み立てる様子を YouTube に上げておりますが、やっぱりね、ヨーロッパの人の椅子っていうのはね、高い。座面がずっと高いんですよ。もう座りにくいなぁと思いながらずっと座ってたんですが、足が短い僕らからすると、まあ、5センチぐらい高いんですね。IKEA の椅子を2脚買いましたけど、もともとダイニングのテーブルと揃いの椅子というのがありまして、これがいくつか壊れたから買ってきたわけですけど、まあ2つぐらい残ってるんですね。その椅子と高さを合わせるとなると5センチも違うんですよ。5センチ。だから僕が170切るぐらいですから、まあ180センチとか、ね。そういう人が座るための椅子なわけですよ。まあ、背が低いって言っても175、6はあるような人たちの椅子。特に日本人はね、足が短いですから。非常に合わないということで。で、収録前に足を切ってほしいという話を前回にしていて、岩橋くんのところに行って、切っていただきました。ウィーンって切っていただきましたね。その様子動画に撮っておりますので、まあ、いつかそのうち、更新されることもあるかなとは思っておりますけれども。行きゃいいですよ。行きゃいいと思います。リーズナブルだしね。とりあえず、使い捨て感覚ではないけれども、まあ、長く使うことも可能ですが、そんなにめちゃめちゃいいもんではない。けれど、手軽に変えて、手軽に使えるという意味では非常にいいですけど、そのあたり、サイズ感とか、なかなか難しいところがありますので、IKEA で椅子を買ったりする方は、その辺考えていただきたいなと思います。現場で座った時はそんな感じあんまりしないんですけどね。見本が置いてあってね。そんなに高く感じないのは靴履いてるからじゃないかと。厚底ではないですけど。普段はね、靴履いてませんから、家の中では。それもあって高すぎるんじゃないかとか思ったりするんですけれどもね。非常に良くなりました。非常に快適に最近は座れておりますので、最近はこの2日間、3日間ね、その動画もいつか更新されることを期待していただきたいなと思っております。まあ、この間の夏のコミケ行った動画も全然編集まだできてないので、いつになることやら本当にわかんないんですけどね。またいつか、いつかそのうちまた会いましょうということでね。気長ですよ。大魔王ラジオチャンネルに付き合うには気長に待つことが一番大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、大魔王のお風呂ラジオは今週はここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。